今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書16章23節から28節。アドベントに入りましたけれども、このヨハネの福音書16章の最後まで、キリのいいところまで、一緒に学んでクリスマスのメッセージに移っていきたいと考えています。ヨハネの福音書16章23節から28節。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。これらのことを私はあなた方に例えで話しました。もはや例えでは話さないで、父についてはっきりと告げる時が来ます。その日にはあなた方は私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。クリスチャンになったりするとなったりするとじゃないですね。クリスチャンになると、お祈りの時にイエス様の名前によってお祈りしますと、祈りなさいというふうに教えられます。でイエス様の名前によって祈るって一体どういうことなのか。なかなかですね、私イエス様の名前によってお祈りしますと言えばいいのかというふうに思ってた時があってですね、これを神様の皆によってお祈りしますという人がいたら、イエス様の皆って言ってなかったとかですねただ皆によってっていうふうに言った人に誰の皆か分かんないじゃんとかって、そういうように思ってたことがずっとあったんです。で私の父は皆っていうのは和語ですよね。和語の発音ですよね。訓読みですね。音読みで読んだら女になりますよね。だから私はね、私の父はキリストの女によってお祈りを捧げますってずっと言ってたんです。キリストの女って何だろう、女じゃないってのは分かるんだけどアクセントが違うから。でもそれ一体何なんだろうか、キリストの皆によって祈るとは一体どういうことなのかということ、本当に疑問に持ちながら小さい時を過ごしておりました。イエス様はここで初めてですね、私の名によって祈れとおっしゃった。私の名によって願うことは父がそれを直接叶えてくださるとおっしゃったのです。私の名によって願うことは何でもとおっしゃったんです。これも引っかかりましたね、子供の頃。運動会の前の日とか遠足の前の日とかですね、祈るんですね、小学生で。天皇お父様、明日の朝、明日晴れにしてください。雨が降る時があるんですよ。です、イエス様の名前によって祈ったのになとかっていうようなことはよくあった。ところがクリスチャンとして成長して、本当にイエス様との関係ができてくるとですね、そういう祈りをしなくなってくるわけなんですね。神社に行ってですね、カランカランってやって商売繁盛、家内安全、交通安全みたいなことはもうクリスチャンは祈らなくなる。なぜかというと、祈りというのは神様の前にある願いというのは、私の実存のすべてと神様の実存のすべてが交わるところであるから、今回宝くじ買ったのでぜひ当たるようにしてくださいみたいなことは祈れなくなるんですね。そういうような祈りが自分たちの中から出てこなくなる。そのように私たちはクリスチャンはこう成長していく。そこに聖霊の働きがあるのです。イエス様はその日にはとおっしゃったんですね。その日にはあなた方は私の名によって求めるとおっしゃった。その日というのは、この前後から理解するとですね、それは聖霊があなた方に望まれる、私たちに望む時であるということがわかるわけですけれども、聖霊が私たちに与えられる時、聖霊が私たちにやってきてくださる時に、私たちは自分の欲望を満たすための祈りということをしなくなっていく。そのように変えられていくわけなんです。 今日はこのことについてお話をしていきたいと思っています。今ちょっとお話ししましたけれども、聖書の中にはですね、その日とかその時とかっていう言葉がよく出てきますが、それはイエス様の十字架と復活を表す時、聖霊が下られた時、イエス様がもう一度やってこられる時、終末最後の審判の時という、まあ、いくつかの意味がありますけれども、今回ここでイエス様がその日あるいはその時とおっしゃっておられるのは、この聖霊がやってきてくださる時ということです。私たちはイエス様を信じた時、イエス様を信じよう、信じたいと思った時に、すでに聖霊がね、私たちの心の中に入ってきてくださっている。だから私たちはそのことを、まずそのことを心に覚えて、この聖書の言葉を聞いていきたいんです。自分の中に聖霊がないと思って聞くのではなくて、すでにイエス様を信じたいと思った時に、教会に行ってみようと思った時に、聖霊が私たちの心の中に働きかけてくださっているんだということをまず心に覚えて、この言葉を聞いていきたいと思います。聖霊というのはイエス様は慰め主とおっしゃったんですね。慰め主というのはパラクレートス、パラというのはそばで、クレートス、これ呼ばれたものという意味なんですけれども、傍らに呼ばれたもの、つまりそばにいて私たちの弁護をしてくださる方、そばにいて私たちを励ましてくださる方、それが聖霊であるとおっしゃるんです。その時に私たちはイエス様の御名によって祈るようになるというのです。こう書いてありますよね。その日には、26節、その日にはあなた方は私の名によって求めるのだとおっしゃって、つまり聖霊が私たちのところにやってきてくださる時に、私たちはそのように求めるように、イエス様の御名によって求めるようになるとおっしゃったんです。そうですよね。何が何だか分かんないけど、イエス様の御名によって祈るようになるとおっしゃったわけじゃないんです。聖霊が来てくださる時に、私たちはイエス様の御名によって祈るものになる、そこに質的な転換というのが私たちの中に行われるということをイエス様はおっしゃっているわけです。私たちは本当の意味での祈りをするものとなる。その日にあなた方は私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。ここで言われている愛という、愛するという言葉はもう友達のような関係の愛だと言われています。神様が私たちの友となって、私たちのすぐそばで私たちの願いを聞いてくださるというのです。ではね、私たちは生まれながらに祈れるか、皆さんいかがだったでしょうか。多分皆さんはマリアちゃんを除いて、あと私を除いてですね、クリスチャン家庭で育ってないと思いますので、生まれながらに祈れたか、ちょっと祈れなかったと思います。実は私も祈れなかったんです。教えてもらってるんです。で、教えてもらってるだけじゃなくて、祈れなくなることだってあるわけです。クリスチャンの全員がですね、祈れない状態から祈れる状態に変化したってことを、これ経験してるんです。そうじゃないですか。ちょっと思い出していただきたいんです。一番最初から祈れたかというと、祈れなかったと思うんですね。で、祈れない状態から祈れる状態に変わっていく、そこに聖霊が働いてくださるということはですね、祈りというのは自分が一生懸命頑張って祈るという、自分の力で祈るとか、自分の思いをただこう吐き出すということではないということなわけなんです。それは祈りというのは聖霊の賜物なんだということです。聖霊が私たちの中に働きかけてくださって、私たちの中から私たちの中に祈りを与えてくださるということなんですね。これが聖霊がやってくるときに、お前たちは私の名によって祈るようなものになるんだと言われたイエス様の言葉の意味であります。で、祈れるようになる前の状態というのはね、結構これ一人では祈れないよ。僕もよく言いました。先生と人だったら祈れるんですけど、うちに帰って一人で自分の部屋に入ったら祈れないんですと。で、なんでかというと、祈ってると笑っちゃうっていうんですね。 自分が何に向かってこれを言ってるのかわからない。だから祈ってるとなんかもう一人笑っちゃって祈れなくなっちゃうっていう人が何人もいました。で、だからつまり2番目ですね、祈ってる言葉がなんか虚しく感じる、虚空に向かって喋ってるみたいに感じてしまう。ですから何を祈ったらいいかわからない。で、そもそもなぜ祈らなきゃいけないかがわからない。だいたい自分のことは自分でやらなきゃいけないしとかって思ってる。そうですね、自分のことは自分でやらなきゃいけない。まあ、こういうことが、これはまあ最初の頃、教会に来始めたばっかりの頃とかですね、クリスチャンになる前の状態では大体こういう感じですね。あとはクリスチャンになった後でもですね、非常に大きな苦しみを経験した時、ひどく傷つけられた時、苦しみを覆いかぶさってですね、祈ろうにも祈れない、そういう苦しみを私たちは経験することがあります。先週ですね、伊藤サーナ牧師のことについてお話をしました。ここにCD があるので、本人の語っておられるのがあるので、興味のある方持って帰って聞いていただいたらいいと思いますけれども、ちょっとだけ復習しますとですね、高校生の時に受選して、ここの早稲田甲子園で学生を終えてから働くようになられた。で、26歳で脊髄小脳変性症というこの非常難病で、進行性の難病で、歩けなくなって、手が動かなくなって、ついには話せなくなるというような、もう治療ができない病気にかかったんですね。で、彼女はそういう自分を受け入れられないで、まずはルーテル神学大学、彩香ちゃんが行ってるところのそばですね、いやそば同じ大学、同じ大学ですかね、のカウンセリングを学ぶようになります。そして自分に向き合うためにカウンセリングを受けるんですけれども、自分を受け入れることはできない、祈れない。高校生の時にクリスチャンになったんですけれども、彼女はこの病気にかかって祈れなくなるんです。そして、で、神様がそんな自分を受け入れてくださっているということがですね、実感として分かるようになるまでに 2,3 年かかったと言います。で、その間ですね、祈れないことが非常に多かったというんです。そして、そういう時にその牧師がですね、詩篇の139編を読みなさいというふうに教えてくれた。私が天に昇ってもあなたはそこにおられます、私が弓の底に床を設けてもあなたはそこで私を導いてくださるという、そういう詩篇の139編を彼女は心の詩篇としていきます。そこで知ったことはどういうことだったかというと、自分がこれから向き合っていかなければいけないその自分よりも、さらに近く、向き合っていかなければいけない自分よりもさらに近くで、主イエス様が私を支えてくださっているということを彼女は知るのです。これこそまさにパラクレトス、傍らに呼ばれたもの、すぐそばで私を支え、慰め、力づけてくださる方、その聖霊を彼女はこう体験して、そして牧師になる道を進んでいくのです。そして、癒しと治るということは違うということを彼女は言ってですね、神様が、癒しというのは神様がそばにいてくださって、そのままの自分で生きていく勇気、そのままの自分で立ち上がる力が与えられること、これを癒しというのだと彼女は告白します。そして、聖霊によって新たにされた人の中にあふれる喜びや勇気、聖霊による慰め、平和や力を彼女は個人的な体験として、動かない体の中で体験していく。その中で彼女の祈りは深められていくということを経験していくわけなんですね。ですから、祈りというのは私たちの欲望の実現のための道具でないということは、これは非常にはっきりしているわけなんです。イエス様の御名による祈りというのは私たちの欲望の実現のための道具ではありません。ヤコブの4章3節にこういう言葉があります。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うから、その通りですね。イエス様言われた、その日聖霊に満たされる時には、あなた方はもはや私に何も尋ねません、誠に誠にあなた方に告げます、 あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。先ほども言いましたけれども、イエス様が言われる本当の祈り、イエス様の御名による祈りというのは聖霊が与えてくださるものであって自分から出てくるものではないということです。ですからね、私たち祈れないということを経験することがあると思います。多分私を含めてここにいる全員がですね、祈れないということを経験したことあると思います。皆さんうんうんというふうにうなずいていらっしゃいますけども、祈れない、本当にこれが数ヶ月数年続くことがあるならば、それは本当に苦しいことです。しかしそういう時に私たちが心に留めなければいけないことは、その時聖霊が私たちに何をしてくださっているのかということを知ることです。ローマ人への手紙8章26節、御霊も同じようにして私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいのかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださる。私たちが祈れないとき、どういうふうに祈ったらいいかわからないとき、御霊ご自身が言いようもない深いうめきを持って私たちのために取りなして私たちの代わりに祈ってくださっているというのです。祈れない苦しみの中にあるとき、聖霊が私のすぐそばで、また私の中で一緒にうめいてくださっている、うめきながら取りなし祈ってくださっているということを私たちは覚えたいと思うのです。聖霊に対する信頼、聖霊に対する信頼があるときに私たちは聖霊の力に触れて祈りを回復していくものとなっていくのです。イエス様を信じたとき、聖霊が中に入ってきてください。信じたとき、まあ実は逆、順番ちょっと逆なんです。聖霊が中に入ってきてくださるから私たちはイエス様を信じることができる、そして祈りを与えてくださるのです。いつなる聖霊が祈りを導いてくださる。で、私たちにここを気をつけなければいけないんですけども、そしたら聖霊が私たちに触れてくださって、私たちが祈りが与え、私たちに祈りが与えられるように になったら、私たちはすぐに聖人になるかというと残念ながらならないです。それで弱さや罪深さがすぐなくなるかというとね、もう絶対そうじゃないです。これはもう私も信仰生活何十年なんですけど、未だにそうです。未だにそうなので、このことについてはもう自信を持って言うことができます。時間をかけて私たちは変えられていく、そして時間をかけて祈りも変えられていくのです。御霊による、聖霊による祈りの進化、祈りのが深められていくということがある。それからですね、力ある祈り、イエス様の御名による祈りの権威を体験していくように私たちは変えられていきます。ですからね、まずはここから始めよう。まずはここから始めましょう。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれる。まずここから、何も思い煩わないで、心配しないで、私はこんな人間なんだけど祈っていいのかしらというふうに思い煩わないで、感謝を持って、こんな私があなたに祈りを捧げさせていただけることを感謝します、今日も一日支えてくださったことを感謝しますと捧げる、その感謝を持って祈りと願いを捧げなさいというのです。そしたらですね、あなたが人のすべての考えに勝る、人のすべての思いに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくださる まずここから始まるんです。恐れずに思い煩わないで感謝を持って祈り始めましょう。皆さん、アメージング・グレイスという賛美知ってると思います。この人ジョン・ニュートン、1725年、かなりもう昔の方ですね。もう300年ほど前の方ですけれども、この人はですね、英国国教会アングリカンチャーチの敬虔な信者であったお母さんと、まあ、カトリックであったお父さんの間に生まれました。お父さんはですね、船乗りだったというんです。で、小さい時に熱心だったお母さんから祈りを教えてもらいました。ところがこの人ものすごい生涯を送るんですよ。で、6歳の時にお母さんが他界します。そして寄宿学校へ入るんですね。で、ところがそこでひどいいじめを受けたということです。で、その後寄宿学校を辞めて、まあ、船乗りとなるんです。で、船乗りとなって信仰を捨てるというところに、皆さん、パイレーツ・オブ・カリビアンって見ました？見てない見てないか、見てない方は今度私DVD 貸しますそんなもん貸しても仕方がないかもしれないけど、彼が生きてた世界がどういうような世界だったのかということをちょっと感覚的に分かるかもしれないですね。ああいう人たちと一緒に生きていたんだな、ああいう人たちの一人として生きてたんだなっていうのは、なんとなく大体同じ時代です。そのパイレーツ・オブ・カリビアンとこのジョン・ニュートンが生きてた時代というのは同じぐらいの時代です。で、ところがですね、18歳になった時に無理やりですね、介護に捕まって介護に入れられちゃうんですね。これ志願して入ったわけじゃなかった。で、まあ、数年間を海軍で過ごすんですけれども、ある休暇があってですね、好きな人と過ごしていて、帰りたくなかった、海軍に帰りたくなかった。それで逃亡するんです。そうしたら捕まって、何百人という目の前で鞭打ちの刑に遭うことになります。そして、当時はですね、少し上の方まで階級が上がっていたんですけれども、最下級兵士に降格され、もう非常に苦しい思いをすることになります。で、彼はそこで、自殺を試みようともするんですけれども、なんとかそこを乗り切ることができたようです。で、彼は自ら志願してですね、海軍から奴隷船の船員になりました。そして西アフリカの方にこう行くんですけども、彼は非常にこういろんなところで虐待を受けたり苦しめられてきたりした。で、あとそういうこともあってですね、上司に向かって非常に反抗的な態度を取るんですね。で、それで彼は結局現地のアフリカ人女性に売られることになってしまうんです。彼は奴隷船の船員をしてたんですけれども、そのアフリカ人の女性の奴隷にさせられてしまう。で、そのアフリカ人の女性からまたひどい虐待を受けるということを経験します。で、23歳の時に父の友人によって彼は救出されます。そこからそして、グレーハント号という船に乗ってイギリスに帰ることになるんですけれども、大西洋でね、非常に大きな嵐にあって船は難破してしまうんです。そして沈みそうになる船、その船の舵を彼は任されました。そこで彼はもう6歳の時にお母さんが亡くなって以来、祈ってなかったかもしれないけれども、十数年ぶりに祈るんですね。死を助けてくださいと彼は祈ります。それは1748年の3月10日のことであったと記録されています。すると本当に奇跡的に船は大破してしまったらしいんです。大破したにもかかわらずリバプール港に戻ることができた。そして彼はクリスチャンとしての生活を始めます。で、 イギリスに帰るまでに彼は神様を冒涜することと酒とギャンブルだけはやめようというふうにこう心に決めてクリスチャンとしての生活を始めようと思うんですが、皆さん彼はこの後どうしたと思いますか。すぐにですね、奴隷船の一等航海士に応募するんです。でこの時のことを後から振り返って霊的に不適切な時代だったと言うんですね。そしてその後熱病に苦しむ、何か分かりません、マラリアかもしれませんけども分かりません、そして主イエスに対する真実の信仰を告白するようになって、自分の運命をコントロールしてくださいという、そういう祈りを彼はするようになっていくと言います。そしてところがですね、今度船長さんになっちゃうんですよ。1935歳の時に奴隷船の船長に就任して、いくつかの航海、三角地帯ですね、イギリスとアフリカとアメリカとの間の三角の航海を3回ぐらいやるそうです。で29歳の時に重病にかかったと言います。英語で読んでるとストロークと書いてあったので脳一血あるいは卒中だったということなんです。でもう仕事ができなくなった、船の仕事ができなくなったので奴隷船をそこで降ります。29歳の時、そして30歳の時に税務署のサーベイヤー事務官となるんですね。でまあある程度の時間ができましたので、そこで結婚もして聖書やギリシャ語やヘブラ語を独学で勉強するんです。そして牧師になろうとするんですね。しかし奴隷貿易の投資は彼は続けるんです。ちょっとありえないと思いませんか。これね、私たちの教会では一度も使ったことがないし、これからも使う予定のないクリスチャン用語なんですけれども、証にならないという言葉があるんですね。よく言われるんです。キリスト教会なんかそんなことやってたんじゃクリスチャンとして証にならないとか、まさにその通りだったんです。だけどこういう生活をしてた、こういう心を持ってた。なぜか、それは詳しいことは分かりません。しかし彼は小さい時から虐待を受けたり、非常に苦しい人から踏みにじられるようなところを通ってきたために、こういうような心がなかなか抜けなかったのかもしれない。それは分からないです。で彼は勉強してですね、進学校には行ってないんです。進学校には行ってないんだけども、独学で勉強していろんな教会の牧師職に応募するんですけども、もうリジェクトされるんです。拒否される。でやっとある、人の紹介で39歳、もう勉強始めて9年ぐらい経ってから英国公教会の司祭に就任することができました。でその中でだんだん内的に清められていくんですけども、彼がずっと奴隷貿易に関わってきたということはやっぱり当時から問題にされてたんですね。今でもそうです。今でもジョン・ニュートンについてちょっといろいろ調べてみると、偽善者だというふうに言われてるんです。そんな中で彼は1979年にアメージング・グレイスを他の人が主に作たくさん作曲というか作った賛美の中で何曲かですね入ってるんですけども、アメージング・グレイスを出版しました。そして英国国教会の司祭になってから34年間の沈黙を破って、彼は奴隷貿易の罪を公に告白します。これは出版されるんですね。そして奴隷廃止運動に彼は参加していく。ものすごく長い時間がかかっているわけなんです。罪を捨てられないまま、罪を罪とも思わないままクリスチャンとなって彼は牧師になった。 彼の救いの基盤はどこにあったんでしょうか。彼自身の行いだったんでしょうか。決心だったんでしょうか。なかったんです。彼にはこれは私たちの目から見てもこれはなかったと言わざるを得ないような状況であった。彼の救いの基盤、主イエスの十字架の贖いしかなかったのです。彼の祈りはどういうものだったんでしょうか。彼の祈り、願いはどのように変えられていったんでしょうか。長い年月をかけて彼の心を変えていった聖霊の働きがあったのです。長い年月をかけて奴隷として売られる人たちのために祈るものに彼は変えられていく。イエス様の祈りを自分の祈りとしていく、そういうものに変えられていく。そのために本当に長い間、長い年月、聖霊が彼に働き続けてくださった。これがアメイジング・グレイスの英語なんですが、アメイジング・グレイス、How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.驚くべき恵み、なんとかぐわしい響きを、私のような悪党を救ってくださるとは。日本で書かれたものの中には、彼は奴隷船の船長をしてましたけれども、嵐にあってイエス様に出会って奴隷船の船長を辞めて牧師になりましたって書いたものがあったんですけども、それは違います。彼が私のような悪党を救ってくださったというときに、救われた後も変わらない心を持って奴隷交易に関わってきたということは、そういうことも含んでいると思います。私は失われていた、しかし今見出された、盲目であった、しかし今は見えるようになったと言いました。彼は何が見えなかったんでしょうか。イエス様が見えなかったんです。しかし今見えるようになったという時に、今イエス様が見えるようになった。そして恵みは私に恐れることを教えてくださった。そして恵みが私から、外からやってくるさまざまな恐れを取り除いてくださった。私が最初に信じた時に、なんと尊いものとして恵みは私に現れたことだろうと言います。多くの危険と苦しみ、そして罠を私は通ってきたんです。本当に危ないところを通ってきた。しかし恵みが私をここまで安全に守ってくださった。そして恵みが私を永遠の家に導いてくださる。彼はこのように告白するようになった。かなり奴隷船を降りてからかなり年月が経ってからのことであります。そしてこのようにですね、すぐには変わらなかったのがジョン・ニュートンだったんです。しかし主に助けを求めた時から、主を信じたいと思った時から、信じようと思った時から、聖霊が彼の中に入り込んで彼の中でうめきながらずっと取りなしてくださっていた。主は彼を信頼してですね、聖霊を与えて時間をかけて作り変えて、そしてやがて主の御心を祈るものと作り変えていかれたのです。そしてこのアメージングレースという賛美によって今多くの人たちが救われていく、そういう恵みを主は彼にお与えになって、私たちに与えられたのであります。その日が、これは彼のかなり老年になってからですけれども、その日がジョン・ニュートンにもやってきたのです。その日が来るとイエス様もおっしゃった。その日はジョン・ニュートンにもやってきた。私たちにもその日を来たらせる主がおられるのであります。 聖霊が私たちを内側でうめきながら取りなして祈ってくださっている。私たちのうちに働き、真実の祈り、父なる神様が親しく聞き叶えてくださる主イエスの御名による祈りを捧げるものと私たちを変えてくださる。今その時がやってきたのであります。私たちはですね、主イエスが私たちに与えようとなさっているものを求めるようになっていくのです。主イエスが私たちに行わせようとしておられるイエス様の技を祈るようになっていく。主がこんなものを、こんな岩本絵の子を信頼して聖霊を与えてくださっているのです。お一人お一人を信頼して聖霊を与えてくださっている。今その時がやってきたのであります。アメージングレース、皆さんご一緒に歌いたいと思います。あ、その前にこれ忘れちゃいけない。ルカの福音書11章3節、あなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがあるでしょうか、とイエス様はおっしゃいました。アメージングレース共に歌いましょう。しましょう。聖霊なる主イエス様、私たちが祈れないとき、祈れなくて苦しんでいるとき、また私たちが傲慢に満たされてあなたへの祈りを忘れているとき、あなたが私たちのうちでうめきながら取りなして祈っていてくださったこと、また今も祈り続けてくださっていることを感謝いたします。主イエス様、あなたの祈りがあったからこそ私たちは祈りを知らなかったものだったのに、祈りを知るものと なりました。私たちは祈れなかったのに、聖霊が私たちの中に祈りを与えてくださり、私たちは祈りを知るものとなることができました。感謝いたします。主よ、どうぞあなたの身思いを教えてください。あなたが何を願っていらっしゃるのか、何をなそうとしていらっしゃるのか、どうぞ私たちに深く知らせてください。そしてあなたの身思いを教えられ、聖霊に満たされて、あなたの身思いをまた私たちも祈っていくものとなることができますように、助け導いてください。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝いたします。それでは献金の時といたしたいと思います。献金は神様に対する